77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。6月16日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、今日は素敵なコンサートの話題から参りたいと思います。6月24日の土曜日にアルカス佐世保中ホールでリーブルシネマズ魅惑のスクリーンミュージックコンサートが開催されます。時間はお昼の14時30分開場、15時開演です。実は私、今回もこのコンサートで映画の解説をさせていただくことになりました。毎回ですね、名曲の数々をリーブルミュージックの皆さんの素晴らしい演奏でお楽しみいただいてるんですけれども、今回もですね、素晴らしいラインナップですよ。例えばですね、酒とバラの日々、ミッションインポッシブル、戦場のメリークリスマス、シンドラーのリストなどなども、他にも素敵な曲たくさん演奏されますので、ぜひ会場で素敵な生演奏を楽しんでください。チケットですけれども、大人が3,000円、学生が1,500円、リーブルミュージックまたはアルカス佐世保チケットカウンターなどで発売しています。詳しいお問い合わせはリーブルミュージック0956-31-6790、 0956-31-6790 までお問い合わせください。もうですね、私ですね、解説しながらもうリーブルミュージックの皆さんの曲にですね、いつももううっとりとして、もう映画の世界に引き込まれてるんですよね。今回もですね、私すごくこのお仕事楽しみにしてるんですけれども、ぜひですね、アルカス佐世保の素晴らしいホールでリーブルミュージックの皆さんの素敵な演奏をお楽しみください。皆さんのご来場、心からお待ちしております。さて、今週も素敵な作品ご紹介していきます。探偵マーロー。アメリカロサンゼルスに事務所を構える探偵フィリップ・マーローのもとに、見るからに裕福そうなブロンドの美女クレアが訪ねてきます。突然姿を消したかつての愛人を探してほしいという依頼を受けたマーローでしたが、映画業界で働いていたというその男はひき逃げ事故で殺されていた。捜査を進めるにつれ謎が深まるハリウッドの闇、探偵マーローがたどり着く真実やいかにという、権力に媚びず信念を貫く永遠のジェントルマン、探偵フィリップ・マーローは作家レイモンド・チャンドラーが生み出し、ハンフリー・ボガット、ロバート・ミッチャムといった名だたる俳優たちが扮したこのキャラクターをずっと演じてみたかったと語るのは、今年で銀幕デビュー45周年を迎え、この作品が100本目の出演となるリーアム・ニーソンです。原作はブッカー賞受賞作家ジョン・ワンビルがミステリー小説を手掛ける時のベンジャミン・ブラック名義で執筆した黒い瞳のブロンドという作品で、村上春樹さんの新役が話題を呼んだチャンドラーの傑作ロング・グッドバイの続編として本家の公認を受けています。クライングゲームでアカデミー賞脚本賞を受賞したニール・ジョーダンが監督を務め、キャストはマーローのリーアム・ニーソンのほか、ダイアン・クルーガー、ジェシカ・ラングといった実力派女優が共演しています。リーアム・ニーソンさんの記念すべき作品ですけれども、いくつになっても素敵な方ですよね。そしてトレンチコートがね、とってもよくお似合いでした。 まあ、ミステリーものなのであまりここで喋らない方が楽しめると思いますので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。探偵マーロ、こちらは全国順次公開中で、長崎では長崎セントラル劇場で8月11日から公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はブラッククローバー魔法帝の剣。魔法が全ての世界で魔力を持たずに生まれた少年アスタ、クローバー王国にまつわる魔導士の原点魔法帝を目指して努力を続ける彼は、ライバルのユナと共に数々の強敵たちと戦ってきました。ある日封印されていた先代魔法帝コンラートとその3人の歴代魔法帝が帝剣と共に復活し、クローバー王国の破壊に乗り出します。最大の危機に陥った王国を守るべく、全魔法騎士団が総力を挙げて立ち向かうという田畑裕樹さん原作で週刊少年ジャンプ連載の人気漫画の劇場版アニメーション映画がスクリーンに登場です。原作者である田畑さんが総監修を手掛け、原作では明かされなかった魔法帝のエピソードをオリジナルストーリーで描いています。テレビアニメ版に引き続きスタジオピエールがアニメーション制作を担当し、映画オリジナルキャラクターの声を俳優の飯豊まりえさんと高橋文也さんが務めています。私ですね、この映画を通して初めてブラッククローバーを知ったんですけれども、まあ、そんなブラッククローバー初心者の私でもね十分楽しめました。まあ、アニメーションって見出すと本当面白いですよね。それに迫力もすごいし、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでください。ブラッククローバー魔法帝の剣、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。機械島。南の島を訪れた VR 研究チーム新世界のメンバーたちに不可解な死や謎が次々に襲いかかります。非科学的なことを信じない新世界の天才脳科学者の智彦は、父の死をきっかけに島にやってきた玉木と共に真相を解き明かすべく奔走するという犬鳴村などの恐怖の村シリーズを手掛けた清水崇監督が、今度は閉ざされた島を舞台に現実世界と仮想世界という2つの空間で巻き起こる恐怖を描いた異色のホラー映画です。キャストは智彦をなにわ男子の西畑大吾さん、玉木を山本美月さんのほか、元乃木坂46の生駒里奈さん、トーマアミさん、平岡優太さんなどが出演しています。まあ、今回は現実世界だけではなく VR の仮想世界も登場して、まあ、2つの世界での展開っていう設定がね、なんだかねすごく新鮮でした。まあ、これまでも清水監督のホラー作品いくつか見てきたんですけれども、まあ、私怖いのも大の苦手なんですけれども、まあ、そんな中で怖さを楽しむということも学んできましたし、ただ怖いだけじゃなく、その中にもうるっとくるようなドラマもあったりと、清水監督の作品のおかげで私だんだんホラー映画が楽しめるようになってきたんですよね。まあ、今回特になにわ男子の西畑大吾さんのアイドルオーラを消しての演技がものすごく良かったです。ぜひ劇場でお楽しみください。機械島、こちらは東方シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日は機械島オリジナルマフラータオルを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは6月23日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。続いての作品はザ・フラッシュ。地上最速のヒーローフラッシュことバリー・アレンは、そのスピードで時間をも超越し、幼い頃に亡くした母と無実の罪を着せられた父を救おうと過去に遡って歴史を変えてしまいます。 バリーは父と母と3人で幸せに暮らす世界にたどり着くんですが、その世界にはスーパーマンやワンダーウーマン、アクアマンは存在せず、バットマンは全くの別人になっていたんです。さらにかつてスーパーマンが倒したはずのゾット将軍が大軍を率いて襲来し、フラッシュは別人のバットマンやスーパーガールと共に世界を元に戻し、人々を救おうとするがというDC コミック原作のヒーローが集結したジャスティスリーグでスクリーンに登場した地上最速のヒーローフラッシュを主人公に描く物語です。監督は IT それが見えたら終わりのアンディ・ムスキエティがメガホンを取っています。キャストはフラッシュことバリーをエズラ・ミラー、バットマン・バットマン・リターンズでバットマンを演じたマイケル・ティートンが約30年ぶりにバットマンで登場、さらにマン・オブ・スティールでスーパーマンの宿敵ゾット将軍を演じたマイケル・シャノンも再び登場しているところも注目の一つです。いやですね、この映画すごく面白かったです。物語も音楽も良かったですし、そしてラストはね、涙が出てしまって、もう本当に最後の最後まで楽しみました。この作品ですね、あまり前情報を入れずに見た方が楽しめると思いますので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ザ・フラッシュ、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は魔女の香水。華やかなセレブが集まるバンケットホールで派遣社員として働くエマは、正社員になって一流の仕事をすることを目標にしていた。そんなある日、後輩へセクハラ行為を行った上司に抗議したことで職を失ってしまいます。自暴自棄に陥った彼女は夜の街のスカウトマンに連れられ、魔女さんと呼ばれるミステリアスな女性弥生が営む香水店を訪れるんですね。その店を手伝うことになったエマは、弥生から授けられた言葉と香りを頼りに、自分の未来を切り開くのは自分自身であることに気づいていくという物語で、監督脚本をジャズ G メンの宮武由衣さんが務めています。キャストは弥生を黒木ひとみさん、エマを桜井日奈子さんが務めるほか、平岡優太さんなどが出演しています。なんだか映画を見ていたらいい香りがねしてきそうになるんですよね。自分の未来を切り開けることを見つけるってこう簡単そうでなかなか難しいと思うんですけれども、それを見つけた瞬間、もう自分自身が輝き始めるという、この映画の主人公エマのそういう姿を見ていると、ものすごくですね、元気と希望をもらいました。そして黒木ひとみさん、やっぱり素敵な方ですよね。もう黒木さんの香水店の店主にもぜひ注目してみてください。魔女の香水、こちらは東方シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここでリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介します。ラジオネームマリアーナさん、ミカさんこんにちは。6月9日に佐世保シネマボックスでコンコンの映画見てきました。長崎県内のいろんな風景、特にラストの先戸の海のシーン、とても綺麗でした。ストーリーも感動的で、最後は涙が止まりませんでした。この日は映画の上映の後、出演者や監督がステージに現れて舞台挨拶がありました。ヒロインの塩田美優さんや監督、出演者ほとんど長崎県や佐世保出身で、主役の遠藤健信さんだけ静岡出身でちょっと寂しそうでした。舞台挨拶の最後は写真撮影も OK になったので、ステージに並んだ出演者の方々バッチリ写してきましたよ。その後サイン会も行われたので、私もパンフレット買ってサインいただきました。主役の遠藤健信さん、爽やかイケメンですね。ヒロインの塩田美優さん、めっちゃ可愛かった。 そして父親役の栄信さん、佐世保出身だそうで、こんな渋くてかっこいい人今まで知らなかった。間近で見た俳優さんたち本当に素敵でした。最後に横尾監督からもサインいただきました。前作の琥珀も今日のコンコンも素晴らしかった、次回作も期待してますと伝えましたといただきました。ありがとうございます。本当にコンコン素敵な映画でしたね。私もめちゃくちゃ泣きました。私もですね、この6月9日の日にちょうど長崎にいらっしゃってですね、旅行監督実際にお会いしてきたんですよ。もう本当にね、相変わらずね、温かくてね、気さくでね、本当にね素敵な監督さんだなと思いました。もう監督もですね、今回皆さんがね感動してくださって、もう嬉しい嬉しいって言ってましたよ。そしてマリアーナさんの次回作も期待していますっていう、もうこのメッセージきっと監督にもですね心に届いていると思います。マリアーナさん、メッセージありがとうございました。さて最後にもう一つ映画ご紹介したいと思います。カードカウンター。元上等兵のウィリアム・テルは、アブレイ組で捕虜収容所における特殊作戦で罪を犯して投獄され、出所後はギャンブラーとして生計を立てていました。罪の意識に苛まれ続けてきた彼は、ついに自らの過去と向き合う決心をするが、というタクシードライバーの脚本家、ポール・シュレイダーが監督脚本、そしてマーティン・スコセッシが制作総指揮を手掛けた作品で、第78回ベネチア国際映画祭コンペティション部門の出品作となっています。キャストはウィリアムをデューン砂の惑星のオスカー・アイザックが務め、徐々に追い詰められ復讐へと駆り立てられていくミステリアスな主人公を熱演しています。その他アンクルドリューのティファニー・ハディッシュやレディープレイヤー1のタイ・シェリダン、物語の鍵を握るウィリアムの元上司役をウィリアム・デフォーが務めています。まあ、タイ・シェリダン演じるカークと出会ったことをきっかけに、まあ、テルが過去と向き合う運命に翻弄されていくんですけれども、オスカー・アイザックの演技がねすごく良かったんですよ。まあ、刑務所に服役中に覚えたカードゲームとのですね、その手さばきと、そのカードのですね、なんて言うんだろう、心情の読みっていうんですか、その読みがねすっごいなと思いました。まあ、私全くそのルールわからないですけれども、なんかね見とれてしまいましたよ。あとですね、音楽の使い方がねすごくいい作品でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。カードカウンター、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では KBC シネマ他で公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画生きるリビングのサントラからチェンジド、聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。